12ページ9、都の学びを応援します。教育支援制度。令和7年4月に小中学校に入学を予定する皆さんが対象となる各制度や手続き、リニューアルした奨学金制度についてお知らせします。12ページ、写真とイラスト。タイトルの背景にはノートや鉛筆、クリップなど学びをイメージさせる文房具の写真があります。また記事の随所に関連するイラストが添えられています。写真とイラスト終わり。問い合わせ、教育企画課、電話 632-2707、 学校管理課、電話 632-2724。 令和7年4月に小中学校に入学を予定する皆さんへ。1、市内に避難している家庭の子どもの就学相談。東日本大震災やその他の災害などにより住民票を移動せず市内に避難している家庭の就学相談を受け付けています。詳しくは学校管理課へ。対象、市内の学校へ入学を希望し令和7年度に小学1年生となる子どもの保護者。2、外国籍の子どもの就学手続き。 ID102-1490。 外国籍の子どもが市内の公立小中学校に就学を希望する場合には編入学の手続きが必要です。手続きなど詳しくは学校管理課へ。3、小学校入学前に入学準備金を支給。 ID101-4862。 経済的な理由でランドセルや体育着など入学用品の購入にお困りの家庭に対し、小学校入学前に入学準備金を支給します。支給時期、令和7年2月下旬。対象、就学援助制度を申請し、準要保護認定基準に該当する人で、令和7年度に市内の公立小学校に入学を予定する子どもの保護者。支給額57,060円。申し込み期限令和7年1月10日。申し込み方法、市電子申請共通システム https://lgpos.task-asp.net/cu/ 以下数字092011数字終わり /ea/ レジデンツ residents/ポータル portal/ホーム home に必要事項を入力。市電子申請共通システム QR コードの表示あり。その他、入学準備金の支給を受けた人は、小学校入学後の新入学、学用品費は支給されません。詳しくは学校管理課へ。トピックス、就学先に関するお知らせ。1、就学指定校の変更。 ID 100-6385。就学する小中学校は通学区域をもとに住所によって指定していますが、児童生徒の状況などにより就学指定校の変更を認める場合があります。 2. ライトラインなどを利用して平石中央小学校へ新入学・転入学ができます。 ID 103-2785。 ライトライン沿線の他校の学区からライトラインなどを利用して平石中央小学校へ通学することができます。12ページ、写真。平石中央小学校前停留場に停車している LRT の車両です。写真終わり。3. 隣接する規模の小さな学校へ新入学・転入学ができます。 ID 101-2085。 規模の大きな学校から隣接する規模の小さな学校に就学指定校を変更することができます。 4. 小規模特任校の清原北小学校、城山西小学校で入学児童を募集。ID 100-6381。少人数1学級20人程度による教育の良さを生かした特色ある教育活動を行う小規模特任校に市内全域から通学することができます。なお、申し込み前に学校見学が必要です。12ページ、写真、2枚あります。1枚目、清原北小学校です。屋根が緑で白い3階建ての校舎です。2枚目、城山西小学校です。校庭にあるしだれ桜、格子桜の写真です。写真終わり。申し込み期限。2. ライトラインなどを利用して平石中央小学校へ新入学・転入学ができます。3. 隣接する規模の小さな学校へ新入学・転入学ができます。4. 小規模特任校の清原北小学校、城山西小学校で入学児童を募集は、令和7年1月15日。申し込み方法、直接学校管理課、市役所13階へ。その他、1. 就学指定校の変更は、許可基準や申請場所、必要書類について、詳しくは学校管理課へ。2. ライトラインなどを利用して、平石中央小学校へ、新入学・転入学ができます。3. 隣接する規模の小さな学校へ、新入学・転入学ができます。4. 小規模特任校の清原北小学校、城山西小学校で入学児童を募集は、申し込みが募集人数を超えた場合は抽選とします。入学要件や対象となる学校など、詳しくは市ホームページをご覧になるか、教育企画課、または学校管理課へ。本市は、学ぶ意欲のある学生を応援します。奨学金制度をリニューアルしました。本市では学習意欲のある若者が経済的理由により進学を諦めることがないよう奨学金制度を設けています。奨学金を必要とするすべての子育て世帯を支援するため、より利用しやすく、 変換しやすい制度となるようリニューアルしました。学生の皆さんの学びを支える奨学金制度をぜひご活用ください。リニューアルのポイント。ポイント1、所得制限の撤廃。子育て中の共働き世帯、年収900万円超も借り入れが可能となりました。ポイント2、奨学金貸付制度の貸付上限額の増額と借り入れ額の選択。貸付上限額を16年ぶりに増額しました。将来の返還などを考慮し、学生自身が必要な額を選択できるようになりました。ポイント3、返還免除型奨学金制度の対象者の拡大。対象者を大学1年生のみから大学3年生まで拡大します。募集人数も20人程度から60人程度に拡大します。ポイント4、外国籍の人への貸し付け。国内の小中学校、高等学校をすべて卒業した外国籍の人であれば、奨学金を利用できるようになりました。奨学金制度の概要。13ページ、表。この表は3つの奨学金制度について対象などを示したものです。3つの制度は、1、入学一時金貸付制度、2、奨学金貸付制度、3、返還免除型奨学金貸付制度、返還免除型育英就学資金貸付制度、括弧閉じです。名称、対象、貸付金額、返還内容の順に読んでいきます。名称、1、入学一時金貸付制度。対象、令和7年4月に以下の学校に入学する人の保護者、高等学校など、高等学校、高等専門学校、専修学校、括弧、就業年限が2年以上の高等課程、括弧閉じ、中等教育学校、括弧、後期課程、括弧閉じ、大学など、大学院、大学、短期大学、専修学校、括弧、就業年限が2年以上の専門課程、括弧閉じ。貸付金額、高等学校など、私立は20万円以内、大学など、国公立は20万円以内、私立は50万円以内。注意、1万円単位で貸付。注意、終わり。返還内容。正規の就業期間に2年を加えた期間内に返還。例、高等学校3年間の場合、5年以内に返還。2、奨学金貸付制度。対象、令和7年度中に高等学校、大学など、括弧、1、入学一時金貸付制度、参照、括弧閉じ、2、入学、在籍を予定する人、貸付金額、高等学校など、月額2万円以内、大学など、月額5万円以内、注意、1万円単位で貸付。高等学校などは1万5千円も選択か。注意、終わり。返還内容。最終学校を卒業した1年後から、 貸付を受けた期間の4倍に相当する期間内に返還。例、大学4年間の場合、16年以内に返還。3、返還免除型奨学金貸付制度、括弧、返還免除型育英就学資金貸付制度、括弧閉じ。対象、令和7年4月に、大学、大学院、短期大学、専修学校、括弧、就業年限が2年以上の専門課程、括弧閉じ、に、入学を予定する人。令和7年4月に、大学2年生、3年生として在籍を予定する人。貸付金額、月額2万円。返還内容、最終学校を卒業後1年以内に、本市に居住し、5年間継続居住した場合は、返還を全額免除。注意、免除にならない場合は、2、奨学金貸付制度と同様。注意、終わり。表、終わり。対象、令和7年4月入学予定者、在学者。募集期間、1、入学一時金貸付制度は、10月2日から令和7年3月14日。2、奨学金貸付制度は、12月2日から令和8年1月30日。3、返還免除型奨学金貸付制度、括弧、返還免除型育英就学資金貸付制度、括弧閉じは、12月2日から令和7年2月28日。10月から利用可能です。奨学金を返還中の皆さんへ、ID100-6436。奨学金の返還金は、次世代の学生への奨学金の原資となるものであり、奨学金は確実に返還していただく必要があります。事情により返還が困難な場合には、次のような救済制度を適用できる場合がありますので、教育企画課へご相談ください。新規減額返還制度。返還期間を延ばし、月々の返還金額、均等割を減額、括弧、3分の2、2分の1、3分の1、4分の1の4種類、括弧閉じ、できる制度を導入しました。育児休業中など、ご自身のライフステージに応じてご活用ください。拡充、返還猶予制度。就労状況が不安定な時期や、子育て時期などの経済的負担の軽減を図るため、返還を一時的に猶予する期間を現在の最長3年から最長5年に拡充します。その他、どちらの制度も返還いただく総額は変わりません。利用条件がありますので、詳しくは市ホームページをご覧ください。